客観と写生、主観と客観について。俳句では直接主観を込めるより、物や風景をよく観察して客観的に描き出すことにより、背後に読み手の心情を感じさせることが望ましく、そのための方針として写生が推奨されているようです。これもまた季語と同じです。わずか17時に過ぎませんから、情景や状況を描いてから心情を直接表明すると、描き出せる情景や状況の方は極めて限られてしまう。例えば心情に結句を割いたとすれば、残りの12時で季語と情景や状況を述べなければなりませんから、伝えたい内容をどうにか表現するくらいの極めて同質的なもの、ありがちな表現に陥ってしまいます。そこで心情をあえて俳句の外に追い出してしまい、自分は情景や状況を描くのに専念して、あとは読み手がなぜその情景や状況を描き出したのか、その思いを聞き手に悟らせるという戦略から来ているに過ぎません。ここでも季語や季節感というものが心情表明のサポートをしてくれます。どこまで行ってもありがたいシステムです。春は喜びに満ち、夏ははしゃぎして、秋はしみじみと寂しくて、冬は何かを待って耐え忍ぶ。もちろん例えに過ぎませんが、季語と一緒に描き出される情景自体から、聞き手が心に浮かべる心象風景に何らかの心的共感が起こります。聞き手はその心的共感をもとに読み手の思いを押し上がってくれる。読み手が頼みもしないのに勝手にです。この作用を利用して心情を詩の外に置いているのです。これを精神論みたいに語ったり、客観の先に主観が一体になってなどと、わけのわからない人たちもあるようですが、そのような論理と感想と妄想の混じり合った意味不明の落書きとは関わらないのがおすすめです。ですから、心情を描きたいのに客観性を重んじてそれを取りやめるような読み方は馬鹿げていますが、そのメリットを生かして複雑な情景や状況を描き出すのには便利でかつ効果的な方法です。しかも直接心情を表明していませんから、聞き手には読み手の思いが絶対的には明示されていない。どれほど読み返してもあれこれと読み手の思いを押し上がり続けることになりますから、つまりはそれが要因となって俳句の魅力にもつながるわけです。もちろんこの技法は短歌にも他の詩でも使えますから、覚えておいて広く応用するのが良いかと思われます。主観と字数について。ところで、俳句の客観性重視は主観の表明に必要な字数として、俳句の17字では不足気味であるということも実は大きな理由です。ひび割れた貝殻さらう冬の波、ひび割れた貝殻さらう冬の波。これだと状況描写だけですから十分な感じが出ますが、悲しさに貝殻拾う冬の波、悲しさに貝殻拾う冬の波のように、心情を直接込めると、例えば誰かから悲しくて泣いた と聞かされると、相手の言葉を待ち構えて、その理由を聞きたくなるように、聞き手は同じ人間として、市場表現の理由をある程度詳しく聞きたくなるという傾向を本能的に有しています。ですから、市場的な表現を述べたときは、悲しくて貝殻拾えば冬の波、私をあしらうあの人に似て、悲しくて貝殻拾えば冬の波、私をあしらうあの人に似て、のように短歌くらいの十分な長さで、しかも市場の内容を補足する主観的な要素を織り込んだ方が、聞き手は納得しやすいことになります。またそうでなくても、悲しくて貝殻拾えば冬の波、寄せ木をさらう夕映えの中、悲しくて貝殻拾えば冬の波、寄せ木をさらう夕映えの中、悲しくてと聞かされて理由を説明されるくらいの十分な長さで情景を描写しないと、ちょっと物足りなく感じてしまう。それが詩情を込めたり主観的表現を目指すと心地よく響く短歌と、そのようなものを込めると字数の足りなさからかえって不足の感じが出てしまう俳句との大きな違いになっています。ですから、俳句が客観的表現を重視するのは、あながちに明治新後の俳句運動の中で写生主義が提唱されただけではありません。もっと根本的なところに原因は横たわっているのです。写生とは、実際に対象を前にしてよく観察しながら、なるべくありのままに写し取ろうとする行為ですが、わずか17字の言葉によって実景を写し取れるわけもありませんから、もとより哀れな例えには過ぎません。しかし実践では、事実をぼんやりと描かないで注意深く観察してみると、例えば夕日がきれいくらいの情景だと思っていたものが、変な色の雲が2色交わって横たわっているな、空の色の変化がいつもの紅色よりどす黒いな、なんだ遠くの屋根の上に猫が乗って嫌がる、しかもあっちの家のアンテナ一つだけ向きが違うな、などさまざまなことが写し取れます。つまり、卓上で文字を思い描いているよりはるかに豊かな着想が現実にはゴロゴロ転がりまくっているわけです。工事現場のただの砂利山に過ぎないと行き過ぎないで、自らの石で近づいて観察すれば、さまざまな小石の形状や細かい色彩の違いや異物の混入が混じり合い、作業員のタバコの吸い殻まで突き刺さっていた、あるいは ただ春の花壇だと読むのを注視して、のこのこと足を伸ばして近づいていって、時間を潰して詳細に眺めてみたら、実際は春の花はもう盛りを過ぎかけて、ちょっと疲れた色の方が多いくらいであり、向こうにはもう夏咲きのつぼみが並んでいて、しかも一角には食欲を我慢できなかったものか、枝豆まで植えられている。そうかと思えば、誰かが捨てた空き缶が無残に捨てられて、それが雑草として混じるタンポポの上にかぶさっていて、花壇のプレートの文字はすっかり泥でくすんでしまい、なるほど、昨日の雨さえも思い出されるくらいなら、なかなかどうしてこのような細かい事実は、ただ眺めるだけでなく、積極的に観察する、すなわち写生の精神でもなければ、見つけ出すことはできません。このように、改めてメモにでも抜き出してみると、類型的な思考パターンで読んでしまいそうだった先ほどの花壇も、これほどの取捨選択すべき、豊富な着想の種が転がっていたのかと、驚かされるような散歩です。あとはこれらの素材から何を選択して、どのように描き出すか、最終的な表現が客観的であろうと、主観的であろうと、そこから先は、まさにあなたの思考や心情による、つまりは、講義の主観に基づいて、詩を読みなすのが作詞です。つまり、情景や言葉を選び取ったら、それはもう主観が混じりますから、純客観の詩というものは、人の世には存在しません。俳句における客観主義とは、より客観性を持って描かれた主観による詩には過ぎないものです。ところで、このような写生によって、観察された事実だけを詳細に記したものは、もともとが現実世界の描写に過ぎません。現実世界というものは、自分も相手も所属する世界のことですから、現実だけを写し取れれば、相手にも現実として受け止めやすい。文章さえおかしくならずに、しっかりと描き出せれば、読み手が空想にこしらえた安っぽい虚偽のようには聞こえません。つまり、読み手と聞き手とが共有している現実世界そのものが、その内容の正当性を保証してくれることになります。写生のまとめ。以上述べたところの内容の真実性と着想の豊かさこそが写生の利点であると言えるでしょう。ですから皆様には俳句や短歌というよりもあらゆる詩作の基本として写生を利用するのがおすすめです。けれども一方で詩作における写生とは絵画におけるスケッチのように、一度対象を定めたら、それを現実に沿うように写し取るような客観写生ではありません。むしろ、一度対象を定めたら、それをよく観察して、自らの積極的関心に基づく、つまりは主観によって発見された、それぞれの対象内部の詳細を、描き出しているに過ぎません。ですからスケッチとは異なって、同じ対象を与えても、うまい下手とは別の個人の主観による取捨選択がなされるのが普通です。ただそれを詩情を交えたり、空想や思考によって改変せず、記述方法としては、 なるべく事実を説明することに終始して、つまり記述的な客観性を持たせて取り出すという主観者性には過ぎないものです。そうして主観者性であるがゆえに、それをそのまま俳句にしても、俳句の後ろに読み手の主観、つまり何らかの心的指向性が明白に読み取れるという理屈になります。ところで、客観者性などといういかがわしいスローガンもあるようですが、絵画におけるスケッチなら確かに描き手の主観と技量の差は出ますが、それでも対象を客観的に描き出そうとしている客観者性であると定義することは可能かと思います。それに対して観察者一人一人によって描き出される内容すら大きく異なってしまうのは、完全に主観の領域の問題です。そもそも写生という表現からしてちょっと嘘っぽい借用の気配がこもりますが、まだ意図することはわかります。けれども、俳句における客観写生などという言葉は、その定義自体が成り立ちません。成り立たない言葉を平気でスローガンに掲げるのは、思想と心情を共とする文芸の領域ではなく、怪しい宗教家の領域には違いありませんから、洗脳されないように気をつけたらよいと思います。何しろ、彼らには近づかないことが一番です。このようなことをわざわざ落書きするのは、せっかく自由なあなたの精神を毒されてほしくないからにすぎません。どのような芸術であれ、あるジャンルに興味を持つと、そこに付随する全く不要なことまで安易に取り入れて、次第に一般人の普遍的な価値観とずれていってしまうことがあります。ですから、少しでも体勢をつけてくださるようにとの、寂しい取り越し苦労のようなものと思っていただければ慰めです。写生の実践。言葉にまとわりついた赤を払い落とすのに無駄な時間を費やしましたが、写生自体は内容の真実性と着想の豊かさを詩に与えるための素敵な方針であることはお分かりいただけたかと思います。それで時折は写生のために対象を定めた実景を前にして、なんとなく写し取るのではなく、積極的に観察する意思を持って、気がついたことをありったけ文章に記してみるのが学習です。また写生にかこつけて、わざと旅行をしてみるのも愉快です。もし、志を共にする仲間がいれば、二人であれ、グループであれ、あるいは健全なサークルであれ、かっこ、謎サークルのことではありません。作詞の向上と遊びを兼ねて、ちょっとした日帰りでも出かけてみるのが幸福です。もちろん、一人旅だって良いのです。そうして記しておいたたくさんのメモをもとにして、俳句や短歌を読んでも良いですし、あるいは即興性を大切にしてすぐさま詩を読んでも良いわけです。一番のおすすめは、その場で口に出して即興で俳句でも短歌でも唱えられたら最高です。ちょっと脱線しました。確か写生のお話でした。つまり述べたかったことは、目の前の事実をよく観察して写し取って、 それを文章にするのが写生であって、その練習のうちに表現も豊かになっていけばよいのです。ですからくれぐれも、ただでさえ一つの詩のジャンルに過ぎないものを、さらに主義主張で分割して、写生こそが俳句であるなどと、アリの巣内部の派閥争いみたいな情けないことは、なさらないでほしいと思います。知性に乏しい人間ほど、一つの思想に固執して、自己の従属を図ろうとしますが、それは精神でもなければ、主義でもない、単なる思考の限界を露呈するに過ぎない場合が多いようです。そんな乏しい人たちには近づかないのがこれからの詩人です。それにしても写生は便利なものですね。知識だけにならないように早速実践してみましょう。まずは窓を開いてそこから見える眺めをただぼんやり描くのではなく、それぞれ気がついたことを詳細に見つけただけ箇条書きにしてください。ふと視線が浮かんだら、そのまま詩にしても構いません。あるいは後からその箇条書きをもとに詩を読んだってよいのです。では、そんな風にいろいろスケッチして、生まれた箇条書きをもとにして、とりあえず俳句を3つ、短歌を3つ、それぞれ完成させておきましょう。虫食いのナスの葉破る島オクラ。虫食いのナスの葉破る島オクラ。時の旅と冬ぼくろ、背に色変えて三つ並び。冬ぼくろ、背に色変えて三つ並び。時の遥か。ジャブ、フック、フェイント、左だ、観音負け。ジャブ、フック、フェイント、左だ、観音負け。やられた、かなた。